堀達夫作。大和路、信濃路。こぶしの花。春の奈良へ行って、足火の花盛りを見ようと思って、途中木曽路を回ってきたら、思いがけず吹雪に遭いました。僕は木曽の宿屋でもらった絵はがきに、そんなことを書きながら、汽車の窓から猛烈に雪の降っている木曽の谷谷へ絶えず目をやっていた。春の半ばだというのに、これはまたひどい荒れようだ。その寒いったらない。おまけに車内には僕たちの他には一緒に木曽から乗り込んだどこか当時にでも出かけるところらしい商人風の夫婦連れと、もう一人厚ぼったい冬外套を着た男の客がいるっきり。でも、揚げ松を過ぎる頃から、急に雪の勢いが衰え出し、どうかすると、パーッと薄日のようなものが車内にも差し込んでくるようになった。どうせ、こんなバカバカしい寒さはここいらだけと我慢していたが、みんなその日差しを慕うように、向こう側の座席に変わった。妻も、とうとう読み差しの本だけ持って、そちら側に移っていった。僕だけ、まだ時々思い出したように、雪がふんふんと散っている木曽の谷や川へ、絶えず目をやりながら、こちらの窓際に強情に頑張っていた。どうも今度の旅は、最初から天候の具合が奇妙だ。悪いと言ってしまえばそれまでだが、いいと思えば本当に具合よく言っている。第一、昨日東京を立ってきた時からして、かなり強い吹きぶりだった。だが、朝のうちにこれほど強く降ってしまえば、夕方木曽に着くまでには、と思っていると、昼少し前から急に小降りになって、まだ雪のある貝の山々がそんな雨の中から見え出した時は何とも言えずすがすがしかった。そうして信濃境に差し掛かる頃には、おあつらえ向きに雨もすっかり上がり、富士見あたりの一帯の枯れ原も、雨後のせいか、何か生き生きと蘇ったような色さえ帯びて、車窓を過ぎた。そのうちに今度は、彼方に木曽の真っ白な山々がくっきりと見え出してきた。その晩、その木曽福島の宿に泊まって、明け方目を覚ましてみると、思いがけない吹雪だった。とんだものが降り出しました。宿の女中が火を運んできながら、気の毒そうに言うのだった。この頃、どうも癖になってしまって困ります。だが雪は一向苦にならない。で、今朝も今朝で、そんな雪の中をついて、僕たちは宿を立ってきたのである。今、僕たちの乗った汽車の走っている、この木曽の谷の向こうには、すっかり春めいた、明るい空が広がっているか、それとも鬱陶しいような雨空か。僕は時々それが気になりでもするように、窓に顔をくっつけるようにしながら、谷の情報を見上げてみたが、山々に遮られた狭い空中、どこからともなく飛んできては盛んに舞い狂っている無数の雪の他には何にも見えない。そんな雪の胸部の中を、さっきから時折出し抜けにパーッと薄日が差してきだしているのである。それだけではいかにも頼りなげな日差しの具合だが、ことによるとこの雪国の外に出たら、うららかな春の空がそこに待ち構えていそうな塩梅にも見える。僕のすぐ隣の席にいるのは、この辺のものらしい中年の夫婦連れで、問屋の主人かなんぞらしい男が、 何か小声で言うと、首に白いものを巻いた病身らしい女も、同じくらいの小声で相槌を打っている。別に僕たちに気兼ねをして、そんな話し方をしているような様子でもない。それはちっともこちらの気にならない。ただ、どうも気になるのは、一番向こうの席にいろんな格好をしながら寝そべっていた冬街灯の男が、時々思い出したように起き上がっては、床の上でひとしきり足を踏み鳴らす癖のあることだった。それが始まると、その隣の席で、向こう向きになって自分の街灯で足を包みながら本を読んでいた妻が、僕の方を振り向いては、ちょっと顔をしかめてみせた。そんな風で、三つ四つ小さな駅を過ぎる間、僕は相変わらず、一人だけ木曽川に沿った窓際を離れずにいたが、そのうち、だんだんそんな雪も、あるかないかくらいにしかちらつかなくなり出してきたのを、なんだか残り惜しそうに見合っていた。もう木曽路ともお別れだ。気まぐれな雪を、旅人の去った後も、もう少し木曽の山々に降っておれ。もう少しの間でいい。旅人がお前の雪の降っている姿を、どこか平原の一角から振り返って、しみじみと見入ることができるまで。そんな考えに自分がうつけたようになっている時だった。ひょいとしたはずみで、僕は隣の夫婦連れの低い話し声を耳に挟んだ。
今、向こうの山に白い花が咲いていたぞ。何の花系？
あれは拳の花だで。僕はそれを聞くと急いで振り返って体を乗り出すようにしながらそちら側の山の葉にその拳の白い花らしいものを見つけようとした。今その夫婦たちの見たそれと同じものでなくともそこいらの山には他にも拳の花咲いた木が見られはすまいかと思ったのである。だが、それまで一人でぼんやりと自分の窓にもたれていた僕が、急にそんな風にキョトキョトとそこいらを見回し出したので、隣の夫婦の方でも何事かといったような顔つきで僕の方を見始めた。僕はどうも照れくさくなって、それをしように、ちょうど僕とは筋向かいになった座席で相変わらず熱心に本を読み続けている妻の方へ立って行きながら、せっかく旅に出てきたのに本ばかり読んでいるやつもないもんだ。たまには山の景色でも見ろよ。そう言いながら向かい合いに腰掛けてそちら側の窓の外へじっと目を注ぎ出した。だって私などは旅先ででもなければ本もゆっくり読めないんですもの。妻はいかにも不満そうな顔をして僕の方を見た。
ふん、そうかな。
本当を言うと僕はそんなことには何も苦情を言うつもりはなかった。ただほんのちょっとだけでもいい。そういう妻の注意を窓の外に向けさせて、自分と一緒になって、そこいらの山の葉に真っ白な花を群がらせている拳の木を一二本見つけて、旅の哀れを味わってみたかったのである。そこで、僕はそういう妻の返事には一向取り合わずに、ただ少し声を低くしていった。
向こうの山に拳の花が咲いているとさ、
ちょっと見たいものだね。
あら、あれをご覧にならなかったの？
妻はいかにも嬉しくってしようがないように僕の顔を見つめた。
あんなにいくつも咲いていたのに。
嘘を言え。今度は僕がいかにも不平そうな顔をした。 私なんぞはいくら本を読んでいたって、今どんな景色でどんな花が咲いているかぐらいはちゃんと知っていたよ。
なに、まぐれあたりに見えたのさ。僕はずっと木曽川の方ばかり見ていたんだもの。川の方には、ほらあそこに一本。妻が急に僕を遮って山の方を指した。
どこに？
僕はしかし、そこにはそう言われてみて、やっと何か白っぽいものをちらりと認めたような気がしただけだった。
今のが拳の花かな？
僕はうつけたように答えた。
しようのない方ね。
妻はなんだかすっかり得意そうだった。いいわ、またすぐ見つけてあげるわ。
が、もうその花咲いた木々はなかなか見当たらないらしかった。
僕たちがそうやって窓に顔を一緒にくっつけて眺めていると、マナカイのまだ枯れ枯れとした春浅い山を背景にして、まだどこからともなく雪のとばっちりのようなものがちらちらと舞っているのが見えていた。僕はもう観念してしばらくじっと目を合わせていた。とうとうこの目で見られなかった雪国の春に真っ先に咲くというその拳の花が今どこぞの山の葉にくっきりと立っている姿をただ心の内に浮かべてみていた。その真っ白い花からは、今しがたの雪が溶けながら、その花の雫のようにポタポタと落ちているに違いなかった。